先週でローマ信徒への手紙を終えて、今日から民数記に入ります。民数記とは軍人養成の書であると思います。軍人養成で、軍人は誰なのかというと、エジプト社会の最下層で奴隷として重労働を強いられていたイスラエル民族のことです。アレノの40年間のトレーニングを通して、天地創造の神は彼らイスラエル民族を立派な軍人に育ててくださいました。偶像礼拝に身を焦がし、罪まみれになった異民族を倒して、神の戒めを実行する国を建設するようにと、神はイスラエル民族を約束の地に導き入れられました。その過程の40年間のがトレーニングとなっていました。イスラエルの民族はそもそもレンガ焼きや農作業などの重労働を担当する奴隷でありながらも、しかしそこには豊かな環境があり、肉や牛肉や羊の肉やまたメロンを食べるという豊かさに身を任せていました。彼らはエジプトでは見えない神に従い通すという鋭い生き方がなかなかできず、目に見える強いものの言いなりになるかのごとく、強いものに身を任せることで自分たちを守りたいという奴隷根性も少し心の片隅にはありました。そのため約束の地カナンに入っていくにあたって、そこに住んでいる強力な民族と武器を持って戦おうというような精神力、胆力は備えていませんでした。出エジプト記の13章17節に次のようにある通りです。さてファラオが民を去らせた時、神は彼らをペリシテ街道には導かれなかった。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔し、エジプトに帰ろうとするかもしれないと思われたからである。エジプトを出たばかりのイスラエル民族は、戦いに勝利しようという強い戦闘意欲を持ち合わせてはいませんでした。そういう彼らに対して天地創造の神が40年かけて特殊なトレーニングを施してくださいました。奴隷根性が残っているイスラエル民族を鍛え直して、強力な敵と戦って勝利できる、そういう軍人に育て上げられました。約束の地カナンで神の戒めを実行する、そういう神の国を作ろう、そういうお招きにイスラエル民族は預かったのでした。私たち現代のクリスチャンは武器を持って戦おうというふうには招かれてはいません。しかし悪い霊サタンの誘惑に勝つようにと神様から招かれていることは確かです。武器を持って戦うことはない、しかしこの地上に生きる限りにはさまざまな誘惑がある、それに勝ってほしいと主なる神は私たちを教え悟ってくださっています。そういう意味で教会に通う私たちは、主イエスの優秀な軍人になるように招かれていると言っても過言ではありません。このような考えは日本の教会ではあまり馴染みが 薄いかもしれません。当然私たちクリスチャンというのは地上に平和をもたらすように招かれています。私たちは平和主義者で愛の人だから、だから戦いの仕方など学ぶ必要はないと早合点することもあるかと思います。しかしこの地上というのは天国ではありません。この地上にはこの世を支配する者と呼ばれている悪い霊が関わっています。かの空中に勢力を持つ者が横槍を入れてくる世界です。悪霊サタンの誘惑から離れることができない、そういう宿命を我々は背負っています。つまり私たちが求めている、神様がくださろうとしている平和というのは、私たちが誘惑に勝利するという戦闘に勝って初めて与えられるものだということが分かります。平和をくださいと求めるだけでは平和がやってこないというのです。しかし長い間私たちの教会ではこの地上は信仰の戦いの連続であると教えられることが少なかったと思います。またどうすれば勝利できるのかあまり語ってこなかったと思います。そのためにこの世を支配する悪に絡め取られて神の怒りを買い、他人をも自分を傷つけてしまうということもあったかと思います。例えばどんな戦いがあるのか、悪いことを指摘しなければ教会は良くならないと固く信じている方がいらっしゃいます。つまり他人への文句が絶えないというクリスチャンです。電話をかけては周りの人の悪口陰口を一生懸命語る、そういう方がいらっしゃいます。誘惑に負けた方です。また例えば良いことをしたらすぐ周りの人に、まあ私もそうかもしれませんが、言いたくなるという人もいます。実は隠れたことを見ておられる父が報いてくださると聖書は約束を語っていますが、何か自分がいいことをしたら周りの人に褒めてもらいたい、認めてもらいたいと思うばかりに、こんなことをしましたよというふうにすぐ報告してしまうという誘惑にはまってしまうものがおります。また失敗したときに自分を責め続けてしまうという人がいます。ロマ書8章1節を見ると、主イエスを信じた人にはもう天罰が下ることはないと明言されているにもかかわらず、自分を責めることで自分の力で罪滅ぼしをしてしまいたいという誘惑に勝てないことがあります。また子育てについて言うと、聖書は主がしつけを諭されるように穏やかに育てなさいというふうに教えているわけですけれども、それにもかかわらず自分の子供が何か悪いことをしてしまったら怒りに任せて頭ごなしに子供を叱ってしまうことがあります。そうすると子供は自分の力で善悪を判断する、悪いことを止めるという自立する心がなかなか育たずに、親の怒りを何とか乗り越えようということしか考えなくなってしまいがちです。また教会のことで言えば、例えば自分が教会に通い始めたからという理由で創価学会の人や熱心に神社仏閣にお参りする人とあまり交流をしないというふうになってしまう方もいるかと思います。気持ちはよくわかりますけれども、もし創価学会の人、熱心に神社お寺に通う人を遠ざけてしまっていたら、キリスト教を信じる人が当然ながらなかなか増えないということになります。異なる信仰を持つ人と付き合って初めてイエス様の豊かさは世界に伝わるようになります。また難しい話ですけれども、聖書に関していろんな神学書、難しい本を読もうという方もいらっしゃいます。でその中には 立派な働きではあるんですけれども、読んでもわからないというところがあったら、聖書をそれ以上信頼できないというふうになってしまう方もいます。勉強をすれば神様が理解できるというほど神様は小さくはありません。聖霊なる神様の力添えを得て初めて私たちは聖書と神様を理解できるようになります。ですから自分の心を神様に委ねて、理解できなくても聖霊の導きに従うという訓練がどうしても必要です。その時に御業が起こるのです。教会の中では社会正義のために弱者に愛情を注ぐことを大事にする教会がある一方で、他方で主イエスを知らない人に伝道しようという福音的な教会もあります。キリスト教には実は正解がたくさんある、複数あるということを忘れてはなりません。社会活動も社会奉仕も大事、イエス様の愛を伝える伝道も大事、両方正解です。しかし時に牧師が集まると、あの人は社会派の牧師だから、この人は福音派の牧師だからといって、こうなかなか一つになれないということが生じます。悪い例の誘惑です。また同じキリスト教でもカトリックは良くないとかペンテコ派は良くないと、そんなふうに言ってしまうことがあります。それによって相手の良いところを学ぶことができなくなってしまう、そういうお互い足を引っ張り合うという愚かさに陥ることがあります。もっと広く社会に目を向けて見るとします。化学物質過敏症の方から私たち牧師間リフォームの指導をいただいていますけれども、その方のお話を聞くと、現代の日本の家屋の空気というのが柔軟剤とか消臭剤でによって空気が汚染されているということでした。過敏症の人にはすごくそれは悪いわけですけれども、じゃあ正常の人がそれでいいかというと、正常の人にとってもそのような化学物質は体に負担になっているということでした。テレビの CM を見ると、柔軟剤とか消臭剤がなければ生きていけないかのように、みんなで思ってしまっている。その結果、多くの子どもと大人が柔軟剤のついた で洗ったこうタオル衣類を身につけている。多くの大人と子どもがイライラした状態で日常を送っているのではないかというお話でした。大人も子どももすぐに切れやすいということです。テレビから入ってくる情報を無批判に受け入れてしまったことで、民族全体、世界全体が不安定な方向に進んでしまっているということでした。これも悪い例の仕業です。私たちはこのような悪い例の誘惑に打ち勝つことで初めて平和で豊かな毎日が過ごせるようになります。イスラエルの民族は40年かけて神様から特別なトレーニングを受けました。昼間は雲の柱が立ち、夜は火の柱が立ち、どうしてそれがとどまって、どうして動くのかわからない。でもわからなくても、それが動いたら数百万人の人たちがすぐ動き出す、次の場所に移動する、そういうトレーニングを40年間に受けたわけです。私たちは民数記を学ぶことで、悪いものの誘惑に打ち勝つ知恵をここから学び取っていきたいと思います。民数記1章1節、イスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の1日、市内の荒れ野にいたとき、主は臨在の幕屋でモーセに仰せになった。イスラエルの人たちがまだエジプトにいた最後の月に、出エジプト記12章ですけれども、羊を丸焼きにして杉越の祭りをしました。で、その夜、夜中に、主の御使いがエジプト中の家で長男を殺害して大騒ぎになりました。しかしイスラエルの家々は羊の血液を門に塗っておいたので、主の裁きは通り過ぎていってしまいました。 で無事だったイスラエル民族がこの瞬間にエジプトを一斉に脱出したということが書かれています。出エジプトというのは第1年の正月のこと、第1年の正月のことです。それから1年を経てイスラエルはシナイ山のふもとにとどまり、今でもシナイ半島ってありますけども、その南の方にあるシナイ山のふもとにとどまって主なる神様から指示を受ける毎日を過ごしていたところです。出エジプト記19章でシナイ山に到着したんですけれども、それから民数記の10章に至るまでずっとその場に1年間とどまって神の声を聞き続けたわけです。神の声を聞く働きの中心人物がモーセです。持ち運び式の神殿、幕屋の聖所にいて主なる神の御声に耳を傾けていました。で、この耳を傾けるというのがモーセの力の源源泉でした。モーセという人は出エジプト記3章で燃える芝という、芝がこう燃えている、芝の木が燃えているのを目撃して以来ずっと主なる神の声に耳を傾け続け、それによって数百万人の同胞イスラエルをエジプトの奴隷から解放することに成功しました。荒野をさまよう中でもさまざまな数々の奇跡によって、民族は安全を得て、食べ物飲み物を得て、そして神の戒め律法を神様から受け取るという作業もモーセがやってきました。超人的なリーダーシップがモーセにはありました。その力の源が神の御声に耳を傾けるということでした。モーセというのはどういう人かというと、エジプトで本来であれば殺されているべき人物でした。一斉に男の子は殺せとファラオが命令していたからです。しかし両親が彼をかくまって赤子の時にエジプトの王女に拾ってもらって、エジプトの王宮で世界最高の教育を受けたという人物でした。しかし40歳の時にエジプト人が同胞イスラエル人を叩いている、撃っているのを見つけて怒りに燃えてそのエジプト人を殺害してしまいました。また80歳を過ぎてからですけれども、怒りが爆発するという癖は抜けていなくて、シナイ山の上で神様から実戒を記した2枚の板をこうもらって麓に帰ってくるんですけれども、同胞のイスラエル民族が金の子牛の像を拝んでいるのを見つけて怒りに燃えて、その2枚の板を、それを神様が自らの手で書いてくださったという貴重な板であったにもかかわらず地面に投げつけて粉々に壊してしまいました。怒りをコントロールするという力が欠けていました。人間的に欠陥がありましたけれども、それでも彼は普段から聖所にとどまり神の御声に耳を傾けてその声に徹底的に従うということで、イスラエルに奇跡をもたらすリーダーになっていたのでした。モーセに欠陥があった通りに、私たちにもそれぞれ小さからぬ欠陥があります。それぞれが不完全な人間同士です。それでもモーセのように神様がご臨在なさる場所にとどまって主イエスの御声に耳を傾ける時間をじっくり持つのであれば、神様はそれぞれの人間的欠陥を乗り越えさせてくださって、これまでとは違った収穫の多い人生を歩めることになります。つまりそれは神様との交わりの座を生活の一部に持つということです。戸を閉めて一人で祈る場、聖書を開いて御言葉から励ましをいただく場、そういう場を生活の中に繰り入れようという話です。今日から創価教会では説教の後に1分間の黙想の時を持ちます。それぞれが聞き取ったイエス様の御声を反芻する時、黙想する時です。 また聞き取った御声にどのように答えていこうか、それを心の内で決める時としてこの1分間を用います。このような静かな時を持つことで、私たちは厳しい現実に打ちのめされることなく、希望をもらって勝利することができるようになります。自分の努力ではなくて、神の恵みによって霊的な戦闘に勝利するのです。教会には毎日聖書を開くという習慣がない方もいらっしゃるかもしれません。しかし日々の生活が厳しさを増していくという今日においては、そのままではなかなか将来に対する備えができにくくなります。聖書にしまないと、自分の将来を神がどのように導いてくださっているのかが分かりにくくなります。せっかく就職したのに待遇が悪いとか仕事がきついという理由で 1,2 年で会社を辞めてしまうという話を聞くことがあります。それを繰り返してしまうという方がいるそうです。困難がやってくるとすぐに方向転換したくなってしまう人たちです。もちろん仕方のないケースもたくさんありますけれども、しかし神様の計画、神様が自分に対しの人生に対して持っていらっしゃる使命、目的というのを約束の御言葉で示してもらっていないと、そのような困難が来るとすぐに諦めてしまうということになりがちです。聖書にしまないと現実に目を奪われて、その厳しい目の前のことに圧倒されて、それだけを見て判断を下してしまうということに陥りやすいのです。しかし私たちは約束の言葉を握りしめて、聖書の言葉を握りしめて、どんなに現実が厳しくなっていったとしても失望せずに、神様に導いてくださっているそういう方向に歩み続ける、それが信仰生活です。もしそれに従うのであれば、10年経って5年経って、その時に必ず導いてくださった神様が責任を持ってたくさんの収穫をくださるに違いありません。溺れそうになってもくじけそうになっても、神様のくださった約束に私たちが立ち返る時に、私たちは強さを取り戻すことができます。このような諦めない力というのを神様からいただくことが、現代の我々についての人生の成功への出発点になると思います。民数記1章2節に進みます。イスラエルの人々の共同体全体に人口調査をしなさい。士族ごとに家計に従って男子全員を一人一人点呼し、戸籍登録をしなさい。イスラエルの人々の共同体全体の人口調査をしなさいという命令でした。そして3節、兵役に就くことのできる20歳以上のものを部隊に組んで登録しなさい。第2年の2月1日、主なる神はモーセに突然命令を下されたのでした。兵役に就くことのできる20歳以上のものを士族ごと家計に従って男子全員を一人一人点呼して登録しなさいというふうに神はおっしゃいました。単なる人口調査ではなく、単なる戸籍調査でもなく、これは純然たる軍人の登録手続きです。アレノには電気もガスも水道もありません。警察もいません。いわば無法地帯と言えるところです。冷酷な災害が地域を襲うと、現代でも店を襲って物を取ったり、婦女を暴行したりということが起きえます。戦争で国が消滅してしまうと、国境を越えて非正規軍がやってきます。やりたい放題の無法地帯になります。アレノというのはそのような地域のことです。弱肉強食で強い者だけが正しいとされる腕力の世界です。そんな中で神は20歳以上の兵役に就くことのできる男子だけを全員登録しなさいとモーセに命じられました。20歳以上の男子でこの登録を免れたのは、礼拝を司るレビ人だけでした。 女性に価値がないから女性は数えないのだというわけでもありません。レビ人に価値がないからレビ人を数えないというわけでもありません。これから起こるべき戦争に備えて指揮系統を明快にして行軍の隊列を整えるために軍人登録がなされました。でそれのためにこれを数えるのはモーセとアロンだけではなくて十二部族の長がその責任に加わりました。ルベン族から登録された軍人は46,500人、シメオン族から登録された軍人は59,300人、ガド族から登録された軍人が45,650人、ユダ族74,600人など、十二部族全部合わせると603,550人と分かりました。モーセとその兄アロンは十二部族の長の助けを得て2月1日その日のうちに60万人を超える軍人登録を完了しました。どうして神は軍人全員の名前を登録するようにと命ぜられたのかというと、それは一人も無駄な人がいないからです。戦争となれば相手の首を打ち取るのが得意な人もあれば、全く戦争に向かないというようなのろまな人もいます。それでも神は20歳以上の男子、老いも若きも全員を数えるように命じられました。数は力であるばかりか、さらにその人をそれぞれが互いに協力し合うときに集団の力というのは爆発的に大きくなるからです。一人も無駄な人はいないという考えです。でこのことがよく分かっているのが現代の先進国で言えばフランスであると思います。多くの世界の先進国がこぞって金儲けに走って大企業にとって有利な国家政策を推し進める中で、フランスだけは金儲けよりも人口を増やす、お互いを支えるということに心を砕いていました。フランスに住んでいる人であれば外国人もフランス人も関係なく手厚い保育所サービスを受けられるように準備がなされました。私たち夫婦も20年前に外国から来た留学生ではありましたけれども、1歳の娘を保育園で安く預かってもらえて、夫婦どもども平日に勉強ができるという体制を整えることができました。子育てにお金をかける分企業の儲けは少なくなりましたけれども、それによって多くの国々からフランスはバカにされたのですけれども、21世紀になって人口がどんどん減っていくという現実を目の当たりにして、今世界各国はフランスに学ばなければならないとやっと目覚めたところです。国民が互いに協力し合うという時に国の力は何倍にも大きくなるのが分かります。でこれは教会でも同様のことです。主の御声を聞きつつ互いに支え合う、助け合うということが大事です。一人が倒れたら周りの人が助けて怪我を避けることができます。神の御声に従うのが上手な人もあれば上手でない人もいます。教会の奉仕が得意な人もあれば得意でない人もあります。しかし無駄な人は一人としていないのです。互いに支え合って主イエスに会って心を一つにして互いに祈る、互いに協力して働く、それによって教会は爆発的な力を持つことができるようになります。本日は民数記からこの書を学ぶことで霊的戦闘に勝利する信仰になろうという話、そして生活の一部に主の御声を聞く神との交わりの座を設けようという話、そして教会では互いに祈り合い共に力を合わせて働くということでお互いを大事にしようという3つのお話をさせていただきました。祈りの後に1分間の黙想を持ちます。では祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちはそれぞれ弱いですけれども、互いに祈り合い支え合う中であなたの御声を聞き、また聖書の約束の言葉を握りしめて 日々厳しくなっていく現実に勝利することができます。目に見える現実は悪い霊の欺きというバイアスがかかっています。目の前に見えるものだけで判断することで私たちは大きな間違いを犯してしまうことがあります。どうぞ助けてください。あなたが御声を響かせ、そして私たちが聖書を開くときに自分にとって大切な約束の言葉が目に飛び込んでくるようにしてください。私たち互いに支え合いながら歩んでまいりますので、あなたの恵みと祝福が私たちの教会、そして全世界の教会に豊かでありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。